じゃあ、あとはアフタートークですかね。
そうですね。
まあ、どう変わるのか、全然変わり映えしねえぞってみんな思ってるかもしれませんけれども、本編とアフタートーク、違うんですよね。ここから何を話してもいいです。今まではすごく気を使ってました。台本から一時言一句、ちゃんと読み上げて。
言い間違いとかも、
そう、
もう仕込みですからね。
綿密な打ち合わせの経てね。はあ、予約アフタートークですね。どうしましょうかね。
何その運転をしてるジェスチャーを今してますけど。
モノマネです。
うん、全然わかんないんだけど。
蒸気船ウィリーのミッキーですよ。
見てた。まあまあ、
いや、見たことないはず。ありますけど、絶対ディズニー映画の絶対最初に、
はい、もうやめてもらっていいです
か。わかりました。子供はちょっと反応してこっち行きそうになったんで、はい、止めました。
はい、
さすが。
なんかあります、
ね、うちの子供はなんか菅田さんと違って俺のモノマネの進化を分かってるようですね。あ、蒸気船ウィリーのミッキーだって反応してきた。
そうなんだ。
はい、
うん、
ね、映画なんか見ました。
あー、なんか怪物見たよ。
あー、話題になってますね。
うんうんうん。まあ、ネタバレはね絶対しないんですけど、
うん
うん
うん、
あ、こういう話なんだっていうさ、
全ての映画に言える感想ですよね。
あ、まあ、あとね、舞台がさ、上諏訪、
流
れてるの。和子、和子の沿岸っていうか、周りの町
って、まあ、私何回も行ってますし、いい温泉街っていうか、まあ、銭湯的な温泉共同浴場が何十個もあるんですよね。
ああ、そうなんだ、
うん、
でさ、そのやっぱしその、まあ、僕もほら山梨からちょっと近いっちゃ近いから、
うん、まあね、うん、
よく行ってたんだけど、うん、よく行ってお客さんがいてね、当時保険屋さんにした時に、
うんうん、
だからよく行ってたんだけど、うん、なんかまあその諏訪湖感、
うん、
っていう感じはよく出てたよ。
でもそんなにやだみないよね。ある、山梨と比べて。
ああ、僕はねそのお客さんのイメージしかないから。
俗人的な。
やだみはある。
まあでも、まあ、パッと開けてるし、観光地だから排他的でもないし、
うん、
まあ、御柱祭やるときにもしかしたらガラッと人が変わるのかなっていう。
まあでもやっぱりその地方都市独自の閉塞感みたいのはとある気がするんだよ。
でも外部の人も多いでしょ、ホテル業が多いんだから。
まあね、まあね、うん、うん、でもね、そこが舞台でね、
うん、
で面白かったです、
うん
うん、だからなんかやっぱし、うん、今回脚本がさ、
はい、
坂本脚本でしょ。
坂本何雄二だったっけ、
うん、
はい、
うん、
有名な人ですよね、
うん、でほら僕さ、花束みたいな恋をしたもそうだよね。
はいはい
はい、で花束が、
うん、
あんまし正直合わなかったんですよ、
うん、まあ菅さん嫌いそうですよね。
うん、ね、だからなんかその、うんうん、まああんまり僕この人合わないのかなっていうのは他のドラマ見ててもちょっと思ったり
して。カルテットとか。
カルテットとかさ、うん、野島伸二っぽくもあるよね。今の野島伸二みたいな感じは。
令和の野島伸二。
まあ、まあでもね、キャリア的には多分同じぐらいだと思うからあれだけど、そう、なんかさ、やっぱ花束もそれこそ歌丸さんとかめちゃめちゃ絶賛してたでしょ。
あ、そうなんだ、うん、
うん、そうなんだけど、なんかこのやっぱサブカルオタク像が、
うん、
僕たちの頃のサブカルオタク像とはやっぱ違って、
うん、
今のなんかこの消費をするタイプのオタクサブカル像、
うん、
人たちの話なんだよね。
まあそうですね、はい、うん、はい、
あとそれにさらにサブカルワナビーなりたい人の話、
はいはいはい、はいはい、そうですね、
うん、だからなんかね、うん、
ただそれは現代の、うん、サブカル若者がそうなんであって、 別に坂本さんの脚本として本当は今の若者こんなんじゃないのに何嘘書いてんのっていうことではないじゃん。現代の若者像がそうだから、まあ、ある意味ちゃんと滑車してるってことじゃん。
まあそうなんだろうね。だから、うんうん、なんかあと教え守るが出てるよね、うんうん、あの、うん、なんかそことかのちょっと見てくださいよ神がいますよみたいなことを菅田将暉さんが言うんだけど、うん、えなんかそんな言い方するかなみたいなさ、なんかちょっといちいちそういうディティールに、
いや逆に言うとちょっと意地悪目線も入ってると思うけどね。その
まあね、まあ、
うんうん、そのだから本当にすごいいい、うん、あの主人公でしょっていうわけじゃなくて、ちょっとこいつちょっと嫌な感じもあるよねっていうの込みでやってると思うけどね、
うんうん、なんかね、そうだ全然別に嫌いな話じゃないのよ、うん、それでいつかそういうなんかちょっとサブカル的なものを捨てて、うん、社会人として生きたい人とのすれ違いが生じてみたいなさ、うんうん、あのそういう全然好きなタイプの話なんだけど、うん、なんかまあさらっと見れちゃったかなって感じかな。
なん嫌いなの好きなのなんだ、
うん、あんまり別にあのそれ実践されるほど
嫌いなんだろうだから嫌いなんだろうだから、
まあ、嫌いっていうほど別に嫌いそんな熱心でもないっていう感じ
でわざわざこんなね貴重なラジオの時間を使って
こんな、ね、いや違う怪物の話はできないじゃん。
誰もがこのねラジオで喋りたい憧れのラジオの時間を使って貴重なリソースを使って、いやまあうーんまあ、うん、嫌いじゃないんだけどうーんみたいなことをわざわざ言うってことは嫌いなんだ。
だから違う違う、僕にとってそれぐらいの立ち位置よ、その、はい、大嫌いっていうほど嫌いでもないし、
うん、
大絶賛はでもおかしいよねっていうぐらいの、
うん
うん、だからね怪物もちょっとそれに近いところあるかな。まあでも
あまあまあ、うん、坂本近いと思うさ、あの是枝監督っていうのは坂本脚本っていう方が、
うん、
なんとなくクローズアップされてる、
そうだね、
感じもあるよね。
まあ、だからどっちのそれこそあの監督の手腕なのか脚本の手腕なのかわかんないけど、
うんう
ん、まあちょっと子供をピュアに描きすぎかなって気は
言うんですよ。逆かと思った。あ、そうじゃないタイプの映画なのかと、うん、だから
小5とかなんですよ、
はい、
でもネタバレは一切しないけど、
うん、
いやいや小5ってもうちょっと打算的じゃないのか、うん、
神諏訪でも、
神諏訪でも
むしろ神諏訪とかの方が
、うん、そうそうそう、
都心よりも、都心よりもね、
うん、うん、なんかそこはちょっとね気になったかな。
あ、そういえばさ、
うん、
あれ花束みたいな声をしてもどっちかってあれそっちの方じゃなかったっけ、菅田将暉かあの有村架純かどっちかの方か、
あ、何だっけ、お、あの菅田将暉が花火職人の息子だったよね、
うん、あれ新潟か、
新潟、新潟、ね、新潟、ね、そうそう、
まあ、でもちょっと沿線ではあるよね、この新幹線の、
うんうん、そうだね、そうだね、
あれ有村架純、あれは東京かの電通かなんかの、
う
ん、
そうそうそう、電通の娘よね、
すごい、あの全然めちゃめちゃ怒るかと思ったら全然お父さんがフリーター付き合ってるのに怒らないね、
うんうん、
彼氏はどうなんだ、うん、まあお父さんは別にいいんだけど、あの岩松亮のちょっと嫌、うん、な感じもありつつね、
うんうん、そうね、まあ
でも仕事はした方がいいと思うけどな、お父さん、あ、まあ、全然気にしないけど
、
うん、今オリンピックの仕事してるからさ明らかに電通
かな、ね、結構露骨すぎるよ ね、 ね、逆にね、うん、だから僕はああいう
結構ちゃんと面白く見てんじゃん。
いや僕はだからああいうサブカル地獄恋愛ものだったら、
はいはい、
やっぱモテ期とかの方がディテールちゃんとしてると思うんだよね。
ディテールはちゃんとしてないのが嫌なの、あっちは花束の方
が浅くないって気はすごいする。
あ、逆にモテ期漫画しか見てないんだけど、漫画は全然そのサブカル掘り下げは一切してないじゃん、
う
ん、してないんですよ。まあ、ドラマ多分あの大根仁さんが その色をつくために
でもなんかこれ言うとあんまり僕がなんかすごいバカっぽいからあんまり言いたくないんだけど、うん、僕多分ね大根仁の演出とか合うんだよね、
うん、
結構知らないで見たらあこれ大根仁なんだっていうのすごい多いのよ。
ドラマは面白いもんね。
うん？
ドラマは面白いよね。
ドラマもドラマは面白いよね。
ドラマ以外のやつも。
うん、なんか映画とかも。これ言うとすごいなんか映画を語る人でもない
ね。まあなんか、うん、あの花束の二人にはバカにされそうだよね。あ、でもドラマは私も面白いと思うけど。有村架純に言われそうだよね。
そうそうそう、だからでもね、僕
ドラマ以外もか、うん、まあいいと思うよ。そういう人がいても、あの
僕は大根仁志擁護なんですけど、
はいはい、
あの、あと僕ね、大根仁志には本当に感謝してるのが、はい、あのこの前タイ行った時の帰りね、
うん、
あのエアアジアで帰った時に、
うん、
狭いしデブが隣にいるし、あの、うん、デブの外国の方がいるし、
うん
うん、なんか本当に発狂しそうになったんですよ、
うん、
まだこれで5時間あるんだって、
ね、
うん、そこで大根仁志のそれも知らずに見た、大根仁志だと知らずに見たサニー強い気持ち強い愛っていう映画、これに救われました、面白くて。
あ、俺はまた大根仁志さんが、あ、ちょっとこっち空いてるから座んなっておじさんがいて、あ、ありがとうございますって見たら大根仁志だったっていう、
違う、
すごいいいエピソードなのかと思ったら、
うんうん、はい、そう、その映画が、うん、に集中することができて、そのエアアジアのクソ寒いところ
、あ、そう、なんか意外だね、あ、そうなんだ、
うん、
なんか合わなそうな気がするんだけど、大根人、うん、あ、うちの妻はなんかずっと大根人、
大根人ね、
あの、あの、うん、素でね、
いや、だから
素でそう呼んでんだけど、
一時期あの人ツイッターとか結構派手にやってたじゃない、
はいはい、
あれを見るたんびにあんま好きじゃねえって思ってたんだけど、
うん、そう、なんかやっぱね、そうなんだよ、でもうこれはもう言っちゃうけど、モテ期取った途端に肩書きを映画監督にしたのも俺はちょっと、
そういうところとかね、
そう、あ映画監督の方が上だと思ってるんだ、テレビディレクターよりも、テレビディレクターバリバリの人なのに、でかつ一本撮っただけでも肩書き映画監督に変えちゃうんだ、もう完全に仕事はそっちにシフトして、まあでももう映画監督の方にシフトだからこれ言わないと嘘になるんでっていうので、ちょっと恥ずかしいけどっていう、もう込みで映画監督っていう肩書きに変更するんでいいけど、一瞬で映画監督に肩書き変えたからね、
モテ、いやだから、そう、そう、分かる、そうなんだよ、だからさ、なんかあんまり多分そういうところとか嫌いなところすごい合わないなっていうところ多いんだけど、うん、これあの人と、あとなんだっけ、池田晴彦だっけ、
誰だ、
人魚伝説の人、あの、あと湯戸の山麓呪い村、
ああ、はいはいはいはい、
うん、あの大根仁志とその池田さんは知らずに見たらこの人なんだっていうのはすごい多い、あ、俺この映画好きと思って調べたら、え、大根だ、池田だっていうのはすごい多くて、
うんうん、
で多分ね、映像的には合うのかもしれないですね、
あの、なんだっけ、あと一つサブカルのさあ、割と大御所みたいな人亡くなったじゃん、数年前に、
え、それ池田さんじゃない、だから
違う違う違う、あのライターの人、
ああ、誰だろう、
なんかそれこそ町山智博さんの師匠みたいな立場の兄貴分みたいな、
あ、多分僕その人
は柳下喜一郎さんとかのちょっと一つ上のみたいな、
うん、
ダメだな、これもダメだな、それこそ花田みたいな声をしたの二人がすごい好きそうな、
ああ、そうだ、うん、
ダメだな、
初見さんじゃなくて、
いやいやいや全然違う違う、逆じゃん、町山富士郎は
嫌いそうだ、
嫌いじゃん、全くカウンターパンチじゃん、あれは、
うん、
なんだっけ、あるサブカル中毒者の日記みたいな名前の有名な、あ、川勝正幸、
あ、はいはいはいはい、
うんうん、あるポップ中毒者かの人気か、
うんうんうん、
が亡くなった時にその大根仁志さんのラジオで追悼特集とかやって、
うん、
なんかちょっと大根仁志さんもなんか川勝チルドレンの一人みたいに振る舞ってたのが、明らかに町山智博さんがちょっとムカついたのが、いや、それは面識なくはないんだろうけど、町山さんと同列に扱うのちょっとおかしくないっていう、
うん
う
んうん、
で、ね、最後に、あの、町山さん、じゃ今度一緒に飲みに行きましょうねって電話切るとき、カリフォルニア州バークレーから電話したとき、
うんうん、
電話切るときに行ったんだけど、町山さん一切無視してプツって切った
でもそれと同じこと、町山さんはマイケル・ジャクソン死んだときに、
う
ん、西寺豪太さんにやってるからね、
どういうこと、
だから西寺 ちょうど
だいぶ昔やん、マイケル・ジャクソン。
だからキラキラの時に西村ウォータがいた時に、うんうん、あの人ほらマイケル・ジャクソン原理主義者みたいな人、
はいはい、そうですね、はい、
でなんかでやっぱ町山さんが出る回だったのかな、
うんうん、
でその時になんかすごいなんかこのロリダー小児性愛者だみたいなことを死んだその日になんかちょっとこう言って、うん、に西寺さんが嫌な声を出してたっていうね。
それは同じことじゃないでしょ、全く違う。逆に知らないからこそそういう無神経なことをしたっていうのと、うん、
まあまあまあま
あ、あと自分もその川勝チルドレンの、うん、に劣してますからっていうちょっと自分を大きく見せるようなのと全然違くない、うん、意味合いが、
うん、まあでも大森さんはね、だから
でもドラマ面白いからな、確かに、
まあ、あのねこれ言うともっとバカっぽいけど、はいはい、僕映画のモテ期、
はい、
めっちゃ好きだから。
でもうん、好き嫌いは個人の自由だよ。
うん、
大丈夫、好き嫌いは誰にもバカにされることじゃないよ。
あ、でもさ、あれじゃん、最近ほらのエルピス。
そうそう、エルピスとかね、うん、
ね、あれやっぱ、
いや、だから絶対ドラマはに進化がある人なんだよ。だから、うん、映画監督になるのがっかりだよね、だからね。
え、でもなんだ、あの福山雅治のほら、うん、文春記者みたいな話
とか、あれもすごい面白いらしいね、見てないけど、
うん、だからね、これ言うとなんか映画好きっていうのをはばかられるよね。そういうタイプの監督っているよね。
え、俺はアメリカ好きだよ、はい、神風
一番好きな映画はマイケル・ベイ監督作品ですみたいなさ、
まあ、逆にちょっと分かってるっぽいね。え、俺原田雅人とか好きだよ。
あ、でも原田雅人もいいですよね、うん、結構 ね、
あのね、神風タクシーだと思うでしょ、うん、俺が好きなのは金融腐食列島呪縛。あれでもマジで面白い、マジで面白いから見てみて。金融腐食レッド
も、そうね、あるあるある、うんうん、
神風タクシーはね、あのパクられたからね、コラテラルだったっけ、あれ、
あ、そうなの、
トム・クルーズ、
うん
うん、にねパクられたからね、
そうでもね、そう
そうそう、あとそのつながりで言うと、ワールドスピードを見てきましたから。
あ、どうだった、
ワールドスピード、ファイヤーブースト、
うんうんうん、
いやだから今までで一番面白くないよ。
あ、そうなんだ。
だけど、あれだ、あの前半後半の前半だから、もうこれ言ってもいいよね。
そうなんだ。
だから全然爽快感ない。
うんうん
うん。し、今までどんどんエスカレートしていったじゃん。
うん、
メガマックス以降、
うん、
メガマックスで路線変更して、それまで日本車リスペクトの真面目なカーレース映画だったのが、
うんうんうん、
路線変更して金庫をワイヤーでつないで。
はいはい、あれいいよ、
ね、リオデじゃねえよ、あの、あ、それの続、あの時の敵役が今回の敵役、
ああ、
メガマックス の、 あのボスの息子が今回の敵役で、あのアクアマン、うん、アクアマンやってる人、
うんうんうん、
だ、まあ、いわゆるそのやっぱりメガマックスから路線変更したから、メガマックスへのある意味原点回帰、まあ、本当はワン、うん、本当はワンだけどさ、
うん、
ワンマックスとかの東京ドリフトが原点なんだけど、うん、まあ、それはもう違うからね、うん、世界線が、うん、だ、メガマックスが本当その今の意味での第一作だとしたら、メガマックスに原点回帰、う
ん、
っていう意図があるんだろうね。でもだんだんメガマックスからさ、エスカレートしていくじゃん。まずメガマックスで金庫引きずりました、うん、そのユーロミッションで飛行機と戦いました、
うん、
輸送機とね、車で、うん、輸送機と戦う。で、その次がスカイミッションか。
お、
空、いやいや、まだ空飛びました。
うん、
空飛んだし、あとあのあれが面白かったよね、あの、あ、その次はアイスブレイクか。
ああ。
アイスブレイク。
これから見てないな。
それは原子力潜水艦と戦ってるからね。
あ、そこら辺からなんかもういいやって思って。
で、その次があれ、ジェットブレイクだったっけ、もう
あったね、
名前忘れてる、副題忘れて
る、マグネットのやつでしょ、
うんで宇宙行くやつね、
うんうんうん、
まあ、宇宙って言っても、まあ、成層圏までだけどね、さすがに宇宙行ったらもうこれ以上できねえだろってなって、さすがに今回はしょぼい、うん、
あ、そうなんだ、
うん、
うん、
今回はだからもう次回もっとすごい仕掛けがあるのかもしれないけど、
うんうんうん、
そのエスカレートしていく次は何だっていうのはない。
ああ、 え、でもそれさ、パート1ですよっていうことは言ってるの？
言ってないけど、もういいでしょ、公開しばらく経ってるから。
でもそういうの多いよね、最近ね。
言ってほしいよね。
うん、
まあ、なんとなくツイッター見てて、なんとなく察したけど。
ああ、あのほら、なんだっけ、ミッションインポッシブル今度や
る。ああ、もう絶対あれよ、ね、続編の。
あれもうタイトルにパート1ってつけてるから
偉いよ、ね、
うん、ね、うん、でもパート2までと思ったらパート3ぐらいまであるかもしれないけどね。
パート3までありそうだよね。
デッドレコニングだっけ、うん、なんかそれのね、
うん、うん、そう、ら、うん、まあ、うん、あ、面白くなってきたってところで終わる。
ああそうなんだ。
まあしょうがないね。
あの予告の映像で派手なところ全て見せてるって言ってる人がいて、
は
い、
うん、そうね、うん、
うん、あ、そうなんだっては、うん、
ストーリーもやっぱりまあ構造上も、うん、仕方ないのかもしれないけど、
うん、
全然こう起承転結があってこうガンガンガンガンガンガンガンって盛り上がっていって最高潮の時ドーンっていうのではない、なんかもう羅列みたいな感じ。
ああ、
うん、まだ最高に盛り上がったのはもうこれ言っちゃうよ、いいよね、
うん、
いいよね、
うん、
ワイルドスピード 見に来ている人なんかこのラジオ聞いてないだろうし、
まあ今からじゃあね、聞きたくない人は、うん、Amazon プロダクツ遊びのラジオに一回変えてもらって、
あれ言わない、まばしの方のね、ちゃんと有楽町の方みたいに言ってんだからみんなね、
まばしの方のラジオに変えてもらって、
まばしの方のラジオにね、はい、
ラジオごっこおじさん
業界の気の使い方を素人がやるっていう
はい、
うん、まあみんなやっぱりウェイ系のヤンキーっぽい人多かったし、実際が、
うん、
このラジオ聞いてないと思うんだけど、
うん、
最後あのスタッフロールとかの合間に、
うん、
あのほらマーベルシネマティックユニバースとかみたいにさ、うん、わっみたいな感じの映像がパッてくるときあるじゃん、
うんうん、
そこでドゥエイン・ジョンソンが出てきた。
あ、え、なんか仲違いしたんじゃなかった？
そうそうそう、
うんうん、
だからもう二度と出ないっていう話だったんだけど、で、
うん、
だスーパーコンボみたいに別の作品にね出る、ビン・ディーゼルが出ない、
うん
うん、別の、まあ、同じハゲは、ハゲばっか出てないよね、あれも、
うん、あれも熱いじゃんそれ、
うん、まあね、
うん、
まあだからもう二度と出ないっていう話だったけど、
うん、
出ますってい
う
ことが、まあ多分あれがアメリカの映画館だとあそこは最大の盛り上がりなんだろうね、
うわーってね、
はい、うん、ただまあ俺ももうなんか汚い大人だからだけど、もうその不仲説ももうなんか不利だったんじゃないのって気もするけどね。
なるほどね、うん、
なんかね、もっとプロジェクトとして、
うんうんうん、
でなんか仲直りしたりまた喧嘩したりしてんだよね、はい、でなんかツイッターでちょっとビン・ディーゼルが嫌なこと言って、そこでまた怒り浸透したり、もう本当怪談会と同じような感じなんだけど、
うんうん、
ツイッターで一言言っただけでぶち切れる、いい大人が、しかももうすごい社会的地位があって、
いや、
だから成功者が、
うん、それで言ったら、
うん、
映画見たって聞かれた時に、うん、あんまり第一声で言わないぐらい印象が薄かったんだけど、
うん、
あれもそうだね、あのクリード3、
あれ
スタローン一切存在すらしてないから。
あ、そうなんだ、
うん、あのロッキー自体が、
うん、
まあワンツーまではロッキーもサブ主人公だったじゃん、
うん、
だけどもう全然ね、ロッキー出てこないし、
うん
うん、あのアポロの、
うん、息子ね、
うん、でアポロのお母さんいるじゃん、
はい、
あのアポロの奥さん、
はい、
まあ、これもネタバレというかあれだけど、
は
い、死んじゃってお葬式になるんですよ。
ああ、どこで1で2で3で
3で3で、
ああ、はい、
うん、ロッキー葬式にすら来ないからね、
まあ、それはちょっと不自然だよね。
でしょ、
浜辺で2人で裸で掛け合った仲なのに、ね、
そう
で、奥さんの方じゃないけどね、アポロの方、旦那さんの方だけど
今回のクリードは、
はい、
若い頃にやんちゃしてた時に、
うん、
兄貴分だったやつが、まあ、クリードを救うために、
うん、
あの刑務所に入ったやつが刑務所から出てきて、
うんうん、
でそいつが敵になるんですよ、
うんうんうん
うん、だから要はクリードがやっぱ過去にやらかしたこと、
はいはいはい、
あの ね、こうやって保身もあって連絡も取らなかったし、
うんうん
う
ん、
そういう裏切ったやつが復讐に来る話なんだけど、うんうん、
裏切られたやつがね、
裏切られたやつがね、うんうん、だけどなんかロッキーも全く出ないから、
うん、
クリエイト超裏切る人なんだなっていう印象がすごいつくわけ
まあまあまあね、
うん、だなんかね、あん、うん、まあなんか、うん、あと
それどうなんだ、不仲説とかあるわけ、
あ、そうそう、なんかね、プロデューサーだかなんだかがやっぱしその権利を全部持ってって、うん、もう絶対で自分、そのスタローン自身はなんかロッキーは自分が原作で作ったのに、
まあね、
全く権利も何も持ってないから、うん、あいつらに全部食い潰されたみたいなこと言ってんだよね、
うん、それもなんかプロレスなんじゃないの、だから次のクリード4のエンドクレジットの合間の、うん、やつで俺が行くしかないそうだな、俺が行くしかないそうだな、ね、
いやでもねそうじゃないですよ、あのね
スタローンが出てくるんじゃない、
これもまたね、うん、これまたスタッフロールの後に、
はい、
まあもう俺も言っちゃって、言っちゃっていいよね、
ドラコ、ドラコは出てくるでしょ、
違うんです、
ドラコあれだってもう出れないでしょあの人あのね、
うん、
あの大病あれも死んじゃったんだっけ、う
ん、いやいやまだ出んじゃない、
だからあのあれには出てきたよね、あのほらもうダメだな出てこねえなハイウェイトゥーザデンジャーゾーン、
え、それとは違うでしょ、それはあの あれじゃない、あのバルキルマ、
バルキルマです、
うん、
ドラゴは、あ、ドラゴはあれ
ドルフラングレン、
ドルフラングレン、そうそうそう、
うん、
もうダメだなこういう名詞も、
しかもクリードは、
うん、
スタッフロールの後に、
はい、
クリード新時代っていうアニメの予告が入るんですよ
ニューエラークリード、うん、ニューエラー
で、いやそれね、クリード、はい、新時代
言ってますニューエラーでもニュージェネレーションでもなく新時代、
クリードの冒頭で一番初めに、
はいはいはい、
あの初めまして監督のなんとかですって、まあ、あの本人が言ってるんだよね監督、
う
ん、でそういう字幕が出て、
はい、
で僕は実は日本のアニメが大好きなんです、で今回は日本の観客のために、
はい、
用意したので最後まで見てくださいねみたいなのが出るわけ、
日本語で
スタッフロールの頭を、
うん、日本語で最後まで見てください、
日本語で出るんだけど、でなんか何だろうと思ったら、
はい、
クリード新時代っていうクリードの子孫たちがもうあの火星とか
は？
そう、うん、火星とかそういうところでなんか戦ったりとかしてるアニメいきなり始まるんですよ、
え、もうどういうこと、うん、
で多分それはだから予告風の、実際はそれ多分やらないと思うん
だ
けど、
ああそうだよね、うんうん、
アニメの予告風の、
うんうんう
ん、なんかまあお遊びなんだろうけど、
うんうんうん、
なんかすげえ滑ってんの逆にいつ終わるんだろうってすごい不安になってきて、
あ、まあだけど何の意味があってそれやってるんじゃん、
アニメが好きで日本人はこういうの喜ぶじゃないっていう、
あ、クリードの人が、
うん、
まあ確かにちょっとあれ
クリード
オタクっていう設定クリード1とかであったもんね、ちょっとね、
うんうん、うん、そうだからそのクリード新時代がね結構びっくりしましたよ、
よかったマジでそっちに行くのかと思った、でもロッキーわけわかんないろ、初めフィラデルフィアのあの工場町みたいな
ね、イタリアのね種馬だった人が ね
そうそう、うん、初めだってもうみんながくすぶってるさ、うん、フィラデルフィアのなんかもうちょっと貧しい町みたいなのが舞台だったのにいきなり火星に行く、うん、
そうそう、だから火星とかそういう、
うん
う
ん、
なんかサイバーパンク世界みたいなところで、
はいはい、
で多分それ日本のアニメのスタッフ使って作ってるんですよ、
あ、
だからジャパニメーション、外人が思うジャパニメーションみたいな感じの、
うん、
なんかいかにもない柄なんだけど、
ドラコはいつ出てくるの、
ん、
ドラコはいつ出てくるの、
ドラコ出てなかったき、あ、でもドラコの
子孫とかも絶対
いたかもしれない、
絶対出るでしょちょっとワイスピに話戻していいですか、
あ、はいはいはいはい、
ね、うん、そうだから、でもそれってさ不仲説とかさ、
うん、
まあ、そのロッキーの方もそうだけどクリードの方もそうだけどさ、はい、不仲説っていう映画以外の情報を知らなかったら面白くないわけじゃん、 だからまあそういう時代にもなってきたってことだよね。そっちの方の情報もリアリティショー的な感じで楽しんでくださいねっていう。
まあね、その SNS で仕込んで それ込みで楽しんでっていう、
うん
うん
う
ん、だから逆にさ、その本当やってる時に見ないとその空気感が、
そう、
まあ、映画昔からそうだと思うけど、
ワイルドスピードは特にそうだよね。ワイルドスピードはやっぱヤンキー相手に、うん、あのヤンキーってあの、
うん、
北部アメリカ人って意味じゃなくて、
うん
まあ、それも目当てにしてるだろうけど、
うんうん、
そのね、そうだね、ワンピースとか好きそうな層にやってるから、
うんうんうん、
やっぱそういう、まあ、言ってみれば俗っぽいリアルタイム感で見ないと、うん、ちょっと後から見てもちんぷんかんぷんなところあると思うよ。それこそスカイミッションの最後なんてさ、
うん、
ね、ブライアンが本当に死んじゃってるから、リアルでも役者が死んじゃってるから成立するラストなわけじゃん。
うんうんうん、そうなんだよね。だから、うん、まあそれをこの、なんていうの、映画見る前の予備知識として、うん、なんか知ってればより楽しめるけど、知らないくても見れるっていうのじゃなくなってきてる。
ないないない、知らないと意味わかんない、
う
ん。
そうそうそうなんだよね。それ問題だよな。
あともう本当に、
うん、
誰が誰だっけってマジでわかんない。マジで。みんな仲間になるし、うん、本当それもワンピースと一緒で、
う
ん、
そうだね、
そう、今サイファーは普通に仲間になってるから、あの何の葛藤もなくね。
もうサイファー自体があんまよく覚えてないんだけど、うん、女の人、あの
チャーリー・セロン、
ああ、
ま、ラスボスだと思ってた、
はいはいはい、
ずっとあの倒せなかったやつだから、うん、ラスボスかと思ったら今回もう言っちゃうけどね、今回冒頭でいきなりしれっと、うん、あのごめん共通の敵現れたから一緒に戦いましょうっつって普通に仲間になる、うん、いや葛藤ない、だって奥さん殺されてんだよ、
うん、あ、そうなんだ。
でもそれ言ったら普通に、
うん、
ハンとジェイソン・ステイさんも普通に仲間になってるし、ハン殺せ、ずっと殺されてたからね、何年間も。
であれも確かワイルドスピードもなんかその向こうのサブスクだかなんだかで限定で見れる話とか確かあるんだよね、
うん、あでハンが実は死んでなかったとか、あのハンがなぜ、
内容までわかんないけど、
なぜハンが死ななかったのかみたいな、
う
ん、
そういうスピンオフ的なやつ、
はいはい、
でマーベルなんて一番そうだけどさ、やっぱそれまで網羅してないとわかんないっていうのは最近多すぎる。
いや、わかんなくても別にストーリーなんかないからいいんだけど、登場人物はよくわかんないよね、
うん、
で最後出てきたあの女人誰って、マジネットで検索してようやくわかったもん。あ、いたわ、
そんなあるよね、
いたわ、うん、これ何年か前にこうなってあなた、あの人いたわ、でも分からんよ、
うん、
多分アメリカ人でも分かんないと思うよ、えこれ誰って絶対なってると思うよ、
うん、
ね、だからもう、でもアメリカ人もワイルドスピードのタイトルの方がいいって言ってるしね
そう、日本のタイトルはやなんか結構人気らしいよね。
だって今回なんだっけ、ザ・フュリオス10とかで、
あー、もう適当だ、
適当でしょザ・ファスト10かザ・フィリオス10かどっちか、でも適当すぎて俺覚えてない、見たけど、うん、で最初はザ・ファースト&フィリオス、ザ・ファースト、うん、ザ・フィリオスで、次はファスト&フィリオスだったっけ、で次はザ・ファストとか、なんかわけわかんない絶対ワイルドスピードの方がいいよ、
うん、
メガマックス、スカイミッション、ユーロミッション、
ジェットブレイクとか結構いいよね。
ジェットブレイクもいいしね、うん、ファイヤーブーストもよかった、あのね、タイトルとしてはバカでしょ、
うん、
相当バカで、まあ一応最後の盛り上がりにかかってるから、
うん、
そこでちょっと感動が、まあまあ 12% ぐらいはタイトルのおかげで良さが増す、まあ、12% ぐらいだけどね、それ言っても、
うんうん、
でもまあ絶対ザ・フィリオス10よりはいい、
うん、
ファイヤーブーストの方が、
はい、じゃあまあちょっとときメモに送りに行くんでそろそろかな。
いやまだ、え、嘘、まだ半分も語ってない、
嫌なんだけど
あとうちの妻がサイゼリアの悪口散々言ったことも、
まあ、あ、それだった、それじゃあ次ちょっと
これさ、これツイッターに書けないじゃん、ツイッターに書いたらツイッターにサイゼリアの悪口書いたら俺の社会的生命が終わるから、
うんうん、
こういう多いんだよね、ラジオメモにツイッターに書けないこと、うん、ラジオでしか話せないことね、文春法を食らったことと、マスクをしてない 人は美人の女性が多いこととサイゼリアの悪口
はいはい、
まあ、じゃあ次回かサイゼリアの悪口は。
そうです、はい、なんかイベントあります？
そうだね、まあ、ラジオつながりで言うと、まあ、7月23日に忌憚ラジオとの合同イベントがありますね。このラジオとの、
お、はいはいはい、今井さんが出るやつね。
うん、まあ、今井さんが、まあ、出る。菅田さんもね。
いや俺出ねえよ
じゃあだとじゃあ、ね、9月の16日に同じく Amazon プロダクツとかノギツアールとかとネットラジオの合同イベントやります。
え、そしたら本当に、
うん、ネットラジオの生き残りっていうタイトルで、
うん、
それは出るでしょ菅田さん。
出ないですよ。
いや、なんなのマジで。
いやでも、はい、あのね、あの古川さんとは今度の龍が如く新作が出るんで、はい、龍が如くラジオはやりたい、うん、
イベントは龍が如くイベントはやんない、
うん、イベントは別にいいです。
別にはいいんだけど、
うん、9月に言うとね、
うん、まあ、それは先なんでまた新たに告知するとして、はいはい、うん、あと来てもらわないと困るのは、まあ、秋葉原階段かファンキーさんのイベント、これはもう会場ソールドアウトでしょ、もちろんね、速攻でソールドアウトですから。まあ、ただ配信チケットはあります。
うん、
あ、ごめんなさい、直近だと21日に四ツ谷階段のイベントありますね、川名真理子先生とね。
ああ、はいはい、
それも来てくださいって感じかな。ごめんなさい、あとはもう目白押しなんですけど、今言っても覚えられないでしょ。
じゃあまた、まあ、はい、ラジオはね、
あ、違う違う、中央線回路新刊、はい、今月末発売、
お、おめでとうございます。
これはだね、初速が全てなんで、
うん、
今後路線階段、路線系ね、鉄道路線系階段が、うん、シリーズがもし続かなかったら、あ、吉田の中央線階段が売れなかったせいだってなるから、
うん、恥かくことに。西武新宿線階段とか読みたいもん
ね。恥かく、いや、うん、そう読みたい。小田急線はいけそうだけどね。
うん、
だって嫌な街ばっかじゃん小田急線って、
うん、
相鉄線もそうだけど
秋葉みたいな
小田急線はいくらでも階段あるだろうないんですよ、
うん、
はい、まあまあ、なので恥かかせないでくださいね。
はい、分かりました、はい
はい、こんな感じでよろしくお願いします。
はい、分かりました、
はいはい、
また
またです。